すみません。先ほどからお話しあったように、大統領選挙が明後日ですか、そうすると3日ですよね。そういうことでなんかテレビを見たりいろいろして誰がトランプさんが選ばれたら困るなとか思ったりですね、いろんなのが心にあるんですけども、今年は皆さんニュースで日本のニュースでほとんど出なかったんですけど、すごいことが起こったんですよね。トランプさんの指導ですごいことが起こったんですね。それは2020年の9月16日にね、アラブ首長国連邦 UAE と言いますね、 UAE とイスラエルとアメリカの仲介で和平合意ができたと。これは国交正常化ということですね。絶対もう許さない、UAE も、イスラエルの存在認めてないですから、もうずっと争ってて、もう敵対で絶対一緒に、食事の席を一緒にするなんてこれありえないっていうような状況だったんですけども、不思議なことにアメリカの仲介で、和平合意が成り立った、署名式が行われた。ほとんど日本ではね関心がないんですね。でもこれは聖書的に言うとものすごいことなんですね。聖書の成就なんです。イスラエルが1948年に2000年の時を経て、国が建国した。これは聖書の予言の通りだったですね。さらにアブラハム合意っていうのが創世記21章にあるんですけど、それの成就だね。ご存知のように UAE のアラブの人たちは誰の子孫でしょうか。誰ですか、アラブの人たち、アラブ人誰の子孫、イシュマエル。そうですね、アブラハムの最初のハガイによる子供、奴隷のハガイによる子供のイシュマエルです。そしてイスラエルはアブラハムの子イサクの、サラのによるイサクの子孫であるわけですね。でイサクが後から生まれたためにイシュマエルに立場が悪くなってですね、サラもイスマエル のハガイをいじめたりしたわけですね。してイシュマエルは出ていくことになっちゃった。その時にアブラハムはやっぱり自分の子供だからすごく心痛んだんです。その時神様がイシュマエルの子供たちも大いなる国民としてるよと約束してくださったんですね。だからそれが成就して、今ですね、さらにこの国交正常化っていうことがなったっていうことはすごいことだっていうことです。そして、これはすごい経済的な効果があって、アラブの財力とイスラエルの知力ですね、知恵ですね、それが一緒になって一緒に共同して経済効果がすごく進むだろうということですね。で他の国々も今まで敵対してた国々もイスラエルとだんだん和平合意が できてくるんじゃないかと、そんなことが今予測されてるようですけども、私もそれが十分に分かんないんですけども、それは聖書の成就っていうことですね。で聖書の真実っていうことをね、どうして聖書はそんなに真実かって、それはもちろん神の書ですし、それがことごとく成就しているということですね。イスラエルの歴史においてもう成就していると。でイスラエルの最初は今から4000年前の人ですよね。アブラハムって紀元前2000年の人ですから、4000年間ですね、この民族がですね、アブラハムの子供たちが増えて、一つの民族として、歴史を刻んでいるっていうことは、ありえないっていうかね、世界七不思議の一つだと思いますけど、そのように前置きが長くなってしまいましたけども、トランプ大統領も神様によってその成就の機会があったんだと思いますけども、用いられたということを言えるかもしれません。 はい。まあそういうことで今日はもう一度旧約聖書に戻りますね。新約行ったり旧約行ったりしてますけども、旧約聖書の中にですね、イエス・キリストを見ていくっていうのがこの私たちの基本的な姿勢です。それでは早速、8章の1節から進めていきたいと思います。最初に一言だけお祈りいたします。愛する天の神様、あなたの皆をあがめます。世界は今混沌とした流れにあり、コロナウイルスの脅威の中に世界中の人々が困難を覚えております。交流が分断され、本当にこの集会が規制され、主よ、新しい、またそれを通して新しい価値観、新しい生き方が模索しているところでございますけれども、主よ、すべてのことにおいて主が導いておられることを覚えます。また今世界の秩序も少しずつ変わっていこうとしておりますけれども、主よ、そのような中で主ご自身が明らかにご自身を表してくださいますようにお願いいたします。この福音がどうかくまなく届けられていくことができますように、世界の 90% あるいは 95% の人々が自分の言葉で聖書を読むことができる時代になっております。それを通して主がお語りくださり、一人一人に、またクリスチャン一人一人を用いてくださり、あなた様の福音が伝えられていくことができますように、この岩手の地、またこの滝沢の地でも本当に主よ、この御言葉が届いていく必要を覚えておりますので、主が用いてくださいますようにお願いいたします。これからの御言葉を通して主よ、今日も主ご自身をこの中に見ていくことができるように導いてください。病にあり来れない方々の上に主の癒しがありますように、信じて委ねてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。それでは説教メモのね、目に見えるものより目に見えない神に頼ると題してちょっとお話ししたいと思います。まあこの八章に入る前のことかもしれませんけど、まあイスラエルはですね、神が王であったということですね。これまで、祭司や裁き姿によって治められていたと。ところがサムエルが年老いて、息子たちがそのイスラエルの裁く司となっていたんですけども、まあここに書いてあるようにですね、この父の道を歩まないで利得を追い求める賄賂をもらっていたと、裁きを曲げていたということがあってですね、イスラエルの長老たちがサムエルのところに来てお願いしました。自分たちを裁く王を立ててほしいというものでした。まあ、その申し出はサムエルの目には悪しきことでありました。2017年聖書には、サムエルの目には悪しきことって書いてあるね。その新改訳第3番ではサムエルには気に入らないこととか書いてありましたけれども、悪しきことであったということです。まあ、しかしですね、サムエルは自分の子供たちにかかることであって民に強く言うことはできませんでした。サムエルは預言者であり民のリーダーであったので、すぐに主に祈り御心を求めました。まあ、ここで一つ教えられるのは、サムエルのすぐに神に祈る必要っていうのは、姿勢っていうのはすごく教えられますね。自分にとって気に入らないことでも何でも、で私たちは声に出さなくてもすぐに神に祈ることですね。自分に不本意なことが起こったり、こう自分にこう、にとってはすごくこう嫌なことがあったとしてもですね、主にまず祈るってね、御心を求めるっていうことが、まあ、クリスチャンライフの一つの、教えじゃないかと思います。サムエルのすぐに神に祈る人ね、を私たちも見習いたいと思いますけれども、主はサムエルにですね、民の言うことを何て言ったでしょうか、受け入れるように言われましたね。民がなぜ王を求めたのでしょうか。 先ほど言ったように息子たちが裁きを曲げていたと、民にとってはもう彼らはその息子たちは頼りにならなかったわけですね。サムエルは本当に強いリーダーシップとそのような神様との本当に強いパイプを持ってですね、祭司として、務めを果たしてたんで、サムエルには頼れたけども、あの息子たちは何やってんだっていうことでですね、頼れなかった。そして周りの国々は、にはこの王がいたっていうことですね。周辺の敵国もあったからですね、そこから守ってくれるような軍事的、政治的な強いリーダーである王を求めたっていうことであります。今まで目に見えない神が王でした。2017年聖書にはそう書いてありましたね。私王である私を退けたと書いてありますね。すなわちですね、目に見えないこのリーダーは神が王であったと。で、祭司や裁き司っていうのは神の御心を求めて、長老や部族長たちにそれ、をこう伝えてですね、その隣国のとの敵と戦っていたわけですね。まあ、それが神聖政治とでも言うでしょうかね。神聖政治と言えばいいのかもしれません。しかし民はですね、目に見えない王より目に見える王を求めたということです。その王は自分たちの国民を裁き先に立って戦ってくれるものということですね。目に見えない神より目に見える人間に頼ろうとする、まあ、これが私たち人間の弱さでもありますね。主からの命を受けて10節から18節に書かれている通り、民を治める王の権利を民に語って聞かせました。まあ、ここをちょっと 10から18節までは長いから省いちゃったわけですけども、これをちょっと読むとですね、とても過酷で容赦のないものだということですね。まあ、10節から簡単に言うと、王はあなた方の息子や娘たちを取って兵士や領領などとしますよと。また財産である畑を取り上げて、家来たちに与えますよ。さらに羊の群れの10分の1を取り、あなた方は王の奴隷となるということですよというようなことですね。そのような厳しい義務が民に課せられるんですね。さらにそれがもし横暴な王だったらね、かえって苦しめられますよと。で、主はですね、その横暴な王であっても私はもう答えませんよと言ってるわけですよね。まあ、それでもね、サムエルは民はサムエルの言うことを聞こうとせず王を求めました。神はついに譲歩して彼らの王を立ててくださったんですね。まあ、人は目に見えない神よりも目に見える人に頼りがちです。まあ、私たちもそうかもしれませんね。しかし信仰は目に見えないものを確信することだということです。皆さん、自分が信仰者だと思ったら、信仰は目に見えないものを確信していく人生ですよということですね。目に見えないものを頼っていく人生だということです。信仰者は目に見えないけれども確実におられる、今日も確実におられて生きて働かれる神を信じてですね、神を心の中心において歩むということです。それがクリスチャンライフでしょうね。そのような信仰を主はそして望んでおられるということです。まあ、イザヤ書にはね、こう書いてありますよ。鼻で息をする人間を頼りにするなって書いてあります。鼻で息する人間を頼りにするな。信者は神以上に人を頼りにしてはいけません。人の世は移ろいやすく、確かなものはないと言っていいんじゃないでしょうか。主は、民がサムエルを退けたのではなく、主であり神を退けたんである、王である神を退けたんであると言われました。そして出エジプト以来今日に至るまで民がしたことといえば、神を捨て他の神々に仕えたことだったと主は言われたんですね。まあ、 このように言われないようにしましょうね、神様にね。終わりの時にあんたは私に全然従ってこなかったじゃないかって言われないように、まあ本当に一刻一刻ね、神様の御声を聞きながら、進んでいきたいと思いますね。ですから神はですね、サムエル以上に民に対して嘆いておられたということがこの状況でわかると思います。主はですね、民がサムエルを退けたのでなく、ごめんなさい、神はですね、この文章を読むと本当にそうですね、神様の嘆きがなんとなく伝わってきますよね。で、神はその何を嘆かれるのでしょうか。それは神の身思いよりも、まあ、私たち信者がですね、自分の思いを優先することですね。実はそれを神様は嘆いておられる。ですから神の嘆きを軽視してはいけないんです。神のあなたへの身思いを退けてはなりません。逆に神のあなたへの小さな御声を聞き逃さないようにしましょう。私たちは神が喜ばれる対応をしたいと思いますね。神様の御声って本当にちっちゃいと思いませんか。ささやき声ですよ。あなた今度こうしなさいよ、ね、今まで私の経験ではみんな神様の御声はささやき声でした。無視すればそのまま行っちゃいます。でも神様は何度か、あなたこうしなさい、あそこに行きなさい、あの人のとこ行きなさい、ね、そういうものですよ。それにやっぱり霊の目を光らせて耳をね、傾けていかなきゃなんないんじゃないでしょうかね。神は不信仰の民を悲しまれています。しかし民に対して忍耐を持って対応してくださっていますね。そこにね、神の苦しみと忍耐を見るんですよ、ね。小教理には私たちは神を恐れ愛し信頼すべきであると書いてますね。恐れ愛し信頼する。神を恐れるならば神に対して、まあ、襟を正してですね、まあ、罪から離れるでしょう。神を愛しているならば神の喜べることを考え行動しますよね。私たちも昔恋人にいたね、敏子さんが私の恋人だった時は、今日は敏子さん何、どうしたら敏子さん喜ばせることができるかななんて考えながらですね、ああ、なんか今度誕生日これプレゼントしようかなんでね、まあ皆さんもそういう思いであるんじゃないでしょうかね。愛しているならば喜ばれること、その方が喜ばれることを考え行動しますね。神を愛しているなら神の喜ばれることを考えて行動するんですね。神を信頼しているならばどうでしょうか。目の前にいろんな自分にとって面白くないことがあっても、いちいちつぶやいたり言わずにですね、感謝して受け止めていくんですよ。ですからもう一度ですね、目に見えないけれども確実におられて生きて働かれている神を信じていきたいと思いますね。皆さんもそうでしょう。そうすれば、次はですね、キリストのゆえに罪や過ちを益と変えてくださる神と題して、話を進めますね。神は民の要請に応えて一人の王を約束してくださいました。ベニヤ民族のサウルが選ばれて、サムエルがサウルに油を注いで初代の王として立てられました。サウルが王として任命されるまでの経緯はこのあと9章10章に書かれています。民の願いを聞いて神が立ててくださったんです。まあ、11章に入ってサウルが王権を確立する事件が起こりました。それはですね、敵国のアモン人の王ナハシュがヤベシュギルアデの人々に陣を引いたんです。そしてヤベシュの人々はとても勝てる見込みがなかったんでね、ナハシュに申し出ました。契約を結んでください、そうすれば自分たちはあなたに使えますと。そうしたらそのナハシュはですね、何て言ったかというと、ヤベシュの人々の全員の右の目をえぐり取ることだ、そうしたら助けてあげようと言うんですよね。その知らせがギブアのサウルに届きました。 サウルは立ち上がって全イスラエルから兵を徴収してアモン人を打ちのめしたんですね。まあ、その時からイスラエルは王政を取るようになりました。サウルは戦士として、戦士として大変その力と指導力を発揮して、敵周辺の敵を打ちのめすのでした。サウル王はですね、最も小さい部族、ベニヤ民族ですね、の出身で、最初は大変謙遜な人でしたね。でもしかしですね、やがて高慢になってしまいましたね。サムエルがする祭司の務めを自らが代わって行ったりですね、神の命令に背いたりしました。そして王としての力を失いましたね。まあ、ここに霊的原則がありますよね。私たちは神の命令にね、小さな御声に耳を傾けないで無視していったら、だんだん私たちは自分勝手になっていくんですね。そして神の命令に背きます。そして霊的な力を失っていきます。それがここに原則としてあるわけですね。さらに自分の部下であるダビデの活躍に嫉妬心をいただきましたね。そしてダビデを殺そうと図りました。最後はペリシテ人との戦いで戦死しました。まあ、その後神はユダ族からダビデ王を立ててくださいました。ダビデは羊飼いの少年でしたが、サウルに代わって周辺の敵国を制圧してイスラエル王国を打ち立てるんですね。そしてこのダビデの子孫の王の子孫に、もうあのダビデの子供 のソロモンね、それからこうずっと続け、ソロモンの子供のレハビアム、その時に国が分裂してしまいましたけども、まあ、ずっとたどってダビデの子孫、王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストを誕生させるんですね。それは神のアブラハムに与えた契約でした。まあ、創世記の22章の18節にこう書いてありますね。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。この、先週もお話ししましたけど、これ単数ですね。このあなたの子孫によってって、このあなたの子孫と書いてこの単数表記してます。アブラハムの子孫の一人の人によってすべての国々は祝福を受ける。これは先週のガラテヤ3章でね、話したパウロが解説してます。このように、これはイエス・キリストのことですね。このように神を知り解けた民の行為も、神はあなたや私の救いのためにご計画のうちに組み入れてくださったんですね。人間の罪や失敗をも神は益と書いてくださるということです。聖書にそのような例がたくさんありますね。まあ、それを少しこう見たいと思うんですけれども、イサクの子であるヤコブね、兄のエソを騙して、どうでしょうか、長子の権利を横取りしましたね。すごいこついやり方で長子の権利を横取りしました。そのためにエソの怒りを買って一人逃亡の旅に出ました。ハランにいる叔父であるラバンのもとに身を寄せたんです。そこで約20年間を過ごして、ラバンの二人の娘をめとって12人の男の子が与えられました。これがイスラエル民族12部族の元となります。神はヤコブの罪と失敗、それを用いて一つの民族を起こされたということですね。まあ、それからヤコブの11番目の子であるのは誰ですか。ヤコブの11番目の子、ヨセフ、そうですね、ヨセフね、ヨセフは兄たちからの妬みを買ってしまいましたね。そしてエジプトに売られて奴隷となってしまいました。牢獄にもね、入れられたんですね、ヨセフはね。しかし神はヨセフと共にいてくださったんで、やがてヨセフはエジプトでパルに次ぐ権力を握る最長になったんです。その時に世界中が危機になりましたが、エジプトだけには十分な蓄えがあったんです。 それはヨセフのね政治手腕によって、食物を、十分に蓄えたからですね。そしてヨセフの兄たちが食料を買いにヨセフのところに来ました。そこで数十年ぶりにヨセフに再会したんです。兄たちはヨセフを恐れたんですけれども、イスラエル民族はエジプトで飢饉から救われたんです。ヨセフも恐れる兄たちに向かって、この時のために神が先に自分をエジプトに送ってくださったんだと言いました。これもヨセフの兄たちの恐ろしい罪。そうですよね、自分の兄弟をね売り渡して、その前は殺してやろうと思って穴に掘って入れたっていうからね、恐ろしい、そのような罪をですね、益と変えてくださった歴史の事実です。このように歴史を作られた神、作られる神は全てのことを働かせて益と変えてくださるのです。私たちもそのことがなかったら、イエス様とお会いすることもなかっただろうなと思われるような、さまざまな苦しみや、まあ、病気であったり困難であったり、そういうものを経験したんではないでしょうか。また私たち、今私たちが抱えているこのマイナスを思われるようなことも、神はプラスに変えてくださる方です。私たちはそのことを信じてね、神のご計画に委ねる人生を送りたいと思いますね。今のマイナスは神の計画にあるということを覚えてくださいね。神はいない、神を必要とないと言って神を退けてきたあなたの願いにも耳を傾けてくださり、忍耐を持って待っておられるということです。キリストの家にその失敗や罪を許し、永遠の命を与えようと待っておられるんです。すべてのマイナスはプラスに変えられる。あなたの過去から現在に至るまで、あなたの人生を導いてこられたのは神です。そして今、神はあなたに個人的に語りかけておられます。私に来なさい、ね、神に委ねる人生を送ってみませんか。まあ、これはクリスチャンにも語られていることですね。私に来なさい、私の方に目を向けなさい。神様はいつも語っておられる。霊的な小さな御声に耳を傾けていきたいと思いますね。最後に、あなたの王としてなってくださるキリストと題してお話をしたいと思います。人間の王はですね、人民を支配し、自分の利益のために人々を働かせ、苦役に処します。しかし神の国の王であるキリストは、ご自身の民のために命を捨てます。イエス様は王として世に来てくださいました。イエス様の誕生の時、東方の博士たちはヘロデの王宮に出向いて、こう言いましたね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、ね、王宮に行ったんですよ。尋ねてね。ヘロデはそれを聞いてどうしたでしょうか。自分の王位が侵害されることを恐れて、ベツレヘムで生まれた乳児を全員殺害しました。男の子をね。イエス様は王としてお生まれになりましたが、王宮ではなく家畜小屋でお生まれになりました。これは神が最も貧しい卑しい人、社会の底辺にいる人々をも救うためです。イエス様の力ある技や奇跡を見て、多くの人がイスラエルをローマの圧政から解放する王として期待していました。しかしイエス様はどうだったでしょうか。苦難のしもべとしてご自身を表していくんですね。最後は十字架で命を落とされました。これはどうでしょうか。どう見てもですね、王とは見えないでしょう。普通のね、私たちの社会的な、今までの王っていうのはどういうものかというと、見るとですね、むしろ哀れな奴隷な奴隷としてしか見えないでしょう。王としてのイエス様は、人間が抱く王とは全く違う姿でしたね。まあ、使徒信条では、キリストは十字架につけられ死んで葬られ、よみくだり三日目によみがえり天に昇り、全能の父なる神の右に座しておられると書いていますね。まあ、そのことを私たち信じています。そして、 目視録っていうか ありますけど、今度はですね、イエス様は王の王、主の主として、主の主として来臨される、再臨されるということ、そして全ての人を裁かれるというふうに聖書は書いてありますね。そしてここにはですね、イエス様の王としてのね、権威の王ね、権威の王としての姿もありますね。全ての全てですよ、王の王、主の主ですよ。だから地上にあるもの、世界にある、まあトランプ大統領はアメリカの王になるかもしれないですけど、それにも勝るね、また霊的な世界にはサタンも悪霊もいます。それにも勝る主ですよ、王なる主、権威の主として来られます。イエス・キリストを信じて洗礼を受け、罪の許しを受ける者は、主イエスが王として君臨される王国で永遠の祝福に生きることができるということですね。聖書に書いてあることは人間の空想話ではありません。信じても信じなくても良いという話でもありません。神はまさにご自身の命を投げ打ってあなたを救い、永遠の祝福を与えたいと思っておられるんです。それがね、神様の御心ですよ、神様の心ですよ、神様の嘆きですよ。ご自身の命を捨ててもあなたを愛し、あなたに祝福を与えたい、あなたに命を与えたい、それが神様の思いですよ。私たちはその思いにね、思いを考えなきゃいけないんですよ。私たちは想像力があるでしょ。人間になぜ想像力が与えられていると思いますか。それは神様の思いを想像することですよ、ね、私たちは苦しんでいる人のことを想像すれば自分も何とかしなきゃいけない、その人のためになりたいと思うんじゃないですか。想像力ですよ。だから愛は想像力だとも言われますよね。神様の身思いを想像することですよ。ぼやっと考えてはいけません。神様は見えない方ですが、私たちは聖書から神様どういうお方か分かるでしょう。イエス・キリストから見れば、私たちは神様ってどういうお方か、どんなに私たちを愛して苦しんでおられるか分かるでしょう。それを想像することがクリスチャンに求められていることですね。イエス・キリストは王として聖書に表されています。エペソ書にはこのように書いてありますよ。この大能の力を神はキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自身の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました、ね、このように書いてますよ。先ほど言ったように権威の王ですね。あらゆる権威を持っておられる王です。もう一つは皆さんもお分かりだと思う、恵みの王です。イエス様は恵みの王ですね。皆さんを、私たちの罪を何の条件もいらないで、ただ信仰によって許してですね、無代価ですよね、無代価の許しを与えてくださるんですよ。私たちを許されるに値されないもの、愛されるに値されない、神の子供としていただくに値されないものでしょう、誰でも。こんなものをですよ。でもそれを神のことはして、これは何でしょう、恵み以外何でもないじゃないですか、ね、恵みの王としてのイエス様です。それに対して、そして教会に、全てのものを立つ頭として教会に与えられていると、ね、今ここに見えないけどイエス様ここにおられるんです、頭として。でこの世の君であるサタン、ね、聖書にエペソ書にね、空中の権威を持つ支配者としてその存在を示していますよね。エペソ書2章にはね、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、 空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと言っているんです。この世の君サタンですね、目に見えない霊的な存在です。しかし人間を罪悪の中に、そして人間を罪悪の中に閉じ込めて支配している、そのようなサタンに対してもイエス様は勝利をなさってですね、サタンも裁かれるんです、最後はね。今クリスチャンである人たちもクリスチャンになる前は自分の罪悪の罪の中に死んでいました。そして空中の権威を持つ支配者、この世の君サタンに従って歩んでいました。しかし今はキリストを信じて救われて神の国民にされているんです。これはサタンの支配からキリストの支配に移される、ね。教会は何度も言ってますけど、御国の主張所です。御国の主張所です。ここには罪の許しがあります。そしてここには神の愛、神の許し、そして神の子供とされる特権がここにあるんですよ。救われて神の奴隷から自由の子となった、なるんですね。イエス様はヨハネの17章16節で言われました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでありません。この彼らって誰でしょう、信じた者たち。以前私たちはこの世に属しこの世の中で生きていますけれども、クリスチャンはこの世にあってもこの世のものではないということです。イスラエルの民はサムエルに王を立ててほしいと願いました。自分たちを正しく導いて周囲の敵から守ってもらいたかったからです。現在イエス様は御国の王として日々信じる者たちをその囲いの中で養っていてくださいます。ですから世にあってはさまざまな困難や試練があります。ある意味じゃ当たり前ですね。世の中に来てて困難や試練がないっていうのはおかしいことで、当たり前のことですね。でも私たちは圧倒的な勝利者であるイエス様がおられるんです。私たち共にいてくださるんですね。そして信じる者たちを保証してくださって言うんですよ。保証してですよ。必ずあなたは救いますよ。あなたは大丈夫なんだよ。今訓練や困難や死の中にでも大丈夫だってイエス様は保証してくださってるんです。そして私たちクリスチャンは先に救われた者としてまだ御国に移されてない人のために祈り導く役目が与えられています。ぜひね、教会に連れてきてください。そして福音に触れさせてくださいね。イエス様は最後はどうでしょうか。栄光の王として来られますね。栄光の王です。私たちはそのイエス様の姿をきっと眩しくて見えることできないんで目がつぶれる思いで見るんじゃないでしょうかね。栄光の主です。イエス様は権威の王として君臨されております。そして恵みの王としてね、私たちに仕えてくださっているんですね。私たちに惜しみなく自分の命までも捧げてくださっているんです。最後は栄光の王として私たちはお迎えするということですね。まあ、その歴史の中に今いるんです。流れの中にいる。世界は刻々と移っていて一つ一つ歴史が成就していますね。聖書解釈者によるとイスラエルとの UAE との和平合意がある。それから今度周辺諸国がイスラエルと和平をと、そこに和平しない国々もあると。そしてそれでエゼキエル書38章のマゴクとゴクの戦いのに近づいている、そのシチュエーションが整えられつつあると予言している人を見ますよね。私たちは週末に来ているということをもう一度ね確認してますますねイエス様の思いを私たちは先ほど言ったような想像力でね日々考えて、神様あなたは何を望んでいるでしょうか、私に何をしてほしいんでしょうか、そういう日々をね送っていただきたい。私もそのような、歩みをしたいと願っております。お祈りします。愛する天のお父様、 あなたの皆をあがめて賛美いたします。私たちは目に見えるよりも目に見えない神よりも目に見えないものに人に頼りがちですけれども、神様あなたは目に見えませんけれども確実にここにおられ、私たち求めるもののうちに主が望んでくださっていますから感謝いたします。どうか主よ、その身思いを私たちが知ることができますように、心を素直にして低くしてあなた様を仰ぎ見、あなた様の身思いに従って歩むことができますように。冒頭にイエス様はあなたの人生のリーダーというお話ですけれども、どうか主よ、あなたがリーダーとなって導いてください。子供たち一人一人を導いてください。信じて委ねてイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。